紹介していただきました。あの、まさしあの、地元の皆さんご存知だと思いますけれども、この羽振山、別名おばすて山は、八幡にある竹水分け神社の御神体になっております。その関係で毎年7月27日は、地元の祭典の中にの人が、おこもりといって夜泊まるわけですね。でその翌日に、区長さんとか神社の宮司さんが山に登って、体を清めて神事が行われるわけです。5年ほど前ですが、祭典委員長の中澤敦さんが、おこもりをされた時にホタルがたくさん飛んでたというんですよ。あの、さらしな友の会の解放にその記事が出てまして、羽振山にホタルが乱舞しているという刺激的な見出しだったんですけれども、ぜひ我々もその乱舞を見たいということで、5年前に7月25日に泊まりがけで行ったわけです。たくさんいました。特にあの木の下、本当に乱舞しておりました。ところがあの、我々が今まで見ていたホタルとはちょっと違って、だいぶ小さいんですかね。で、点滅の間隔が非常に短いんです。で、携帯でこの宗藤氏さんに電話して、塚原弘明さんに、ちょっとホタルが今までのとは違うんだけどって言ったら、じゃあ、 大学へ行って専門の先生に見てもらうから2、3匹持ってきてもらいたいということで、あの翌朝ペットボトルで3匹入れて持ってきて、それをあの調べていただいたのが、あの今日お話しいただく内山晋三先生だったわけです。その後先生は学生さんと一緒に毎年のように、調査に出かけておられます。まあ、今日はあのそんなことを含めて羽振山のホタル、それからホタル全般についてお話しいただけると思います。この26日も先生、学生さんと一緒に、頂上へ行くことになっておりますので、もしよろしかったらあのご参加いただければと思います。まあ、あの10人ぐらいはスノコの上に泊まれると思いますけれども、その他の人は外で泊まっています。先生のお話の後に、地元でここに裏に小沢川、向こうの仙石の方に湯沢川という川が流れているわけですけれども、そのホタルの発生状況を調べておられる地元の小川田邦吉さんから、今年のホタルの発生状況を10分ほどお話ししていただくことになっております。まあ、ご清聴をよろしくお願いします。
姫ボタルを見せていただいてですね、これはあの非常に今ですね、長野県の中ではですね、姫ボタルというのは絶滅危惧種になっているんですね。それでしかもこの地域、僕はまあいろいろな地域回ってみたことあるんですけども、この羽振山のホタルはね、やっぱりあの生息密度としてはね、一番高いと思います。ですのでですね、非常に、ぜひですね、このいい環境をですね、あの保っていただけると大変ありがたいと。
あのそちらに止めたあのワゴンが電気がついてるそうです。はい、どうぞ。横浜のナンバーで580の
ハの76の73、スズキワゴン R です。
す
み
ません、申し訳ない。はい、
それじゃあですね、早速お話を始めさせていただきます。ですね、今日はですね、ホタルの一生ということでお話をさせていただきますが、私がですね、もともとですね、研究してきたのはですね、主にですね、昆虫の生態というかですね、いろんな生き物の生態を研究してきましてですね、実は20年ちょっと前ぐらいからですね、ホタルの研究を始めることになりました。その動機はですね、たまたまですね、長野県内の西の方にですね、今源氏ホタルという、有名なホタルがあるんですけども、それのね、西の方に二病型のホタルが住んでいて、県内ではですね、志賀高原だけが四病型のホタルが住んでいると言われているんです。そして、関東から北の方に行きますとですね、全て四病型になっていてですね、ちょうど長野県がですね、二病のやつと四病のやつの境なので、その原因が何だろうということをですね、調べるためにたまたまそのホタルを研究し始めたということです。じゃあですね、その後ですね、いろいろそのホタルを研究していく中で、いろんな各地の材料を集める中でですね、最初はですね、研究材料が、いなくなっちゃいけないのとか秘密にしてたんですけどもですね、いろいろな方からそのね、どこ行ったらホタル見られるか教えてっていうので、その結果ですね、その秘密にしていくよりはやっぱりみんなでですね、大事にしながら自然環境を守っていく方が重要だろうということで、方針転換してですね、今はホタルも含めた自然をですね、どういうふうにこの将来に残していったらいいかということで研究させていただいてます。まずですね、ホタルなんですけどですね、基本的なですね、知識としてですね、一般の方がですね、意外とですね、誤った知識を持ってられますので、最初にちょっと基本的な知識のところを説明させていきます。まずですね、日本にはですね、ホタル、ホタルはですね、大体今記載されている種類で、46種類がいます。その中のをですね、実際に光るホタルっていうのは約半分以下です。半分より少ないです。で、ですね、ホタルが、あとですね、なんで光るかっていう問題があるんですけども、昼間活動するホタルは全く光りません。夜活動するホタルが光るということです。で、後でお見せしますけどですね、夜活動するホタルはですね、我々でもそうかもしれませんけどね、目玉の大きい個体は夜光ります。夜光って活動するような、そういう性質がある。目玉の小さいホタルは昼間活動する。それはなんでかっていうとね、光が強い環境であんまり目玉が大きいと、いっぱい光が入りすぎてですね、逆によく見えなくなってしまう。夜だとですね、光が少ないですから、大きい目玉でわずかな光をですね、感じるようにできています。で、ですね、その中で、ですね、これちょっと初めて、日本人にですね、馴染みの深いホタルはですね、大きい方から源氏ホタル、平家ホタル、姫ホタルの3種類です。今日出てくるですね、中心になる姫ホタルというのはこの一番小さいホタルで、源氏と平家はね、皆さんもご存知のように、源平合戦で、ね、源氏が勝ったので、大きいホタルが源氏ホタル、小さいホタルが平家ホタルという名前です。で、次にですね、ホタルはね、大体幼虫は水の中に住んでいるというふうに皆さん思うかもしれませんけどもね、実際は日本にいる46種の平家ホタルの中で、川の中に住んでいるのは3種類だけです。非常に例外的だと。しかもですね、この平家ホタルと源氏ホタルの2種類だけなんですよ、本土に住んでるホタルはね。この久米島ホタルっていうのは沖縄に住んでるホタルでですね、本土にはいませんので、言うならばそれですね、川の中にいるホタルは非常に例外的なんだと、一般的にですね、そういうふうに確認してください。 で、これがですね、今最初にできた源氏ボタル。源氏ボタルの特徴というとですね、ここに、赤くなってますけど、ここに十字架みたいなマークがあるというのが特徴です。次がですね、平球ボタルです。平球ボタルはですね、ここの赤いところの真ん中に太い筋があるということでですね、大きさはこっちの源氏ボタルがですね、1センチ5ミリから2センチぐらいありますけど、平球ボタルはやっぱり1センチちょっとぐらいの大きさですね、1センチ前後の大きさ。はい、ここ太い筋があるんですね。次にですね、姫ボタルという、まあ今日、神力山で、こういうふうになっているボタルですけども、このホタルはですね、こう見ていただくとかに、この目玉がやたら大きいですよね。それで、このホタルの特徴はですね、この胸が赤くなっていますので、ここ全体が、前の方はですね、非常に黒っぽいところです。なので、簡単に区別する。しかもですね、これは大体大きさがですね、8ミリぐらいと他のホタルと非常に比べるとちょっと小さいです。まあ、先ほどもうすでに説明しましたけども、まあ、源氏ボタルがちょっと大きくてですね、で平均とはちょっと小さいですね。で、源氏ボタルはですね、川とか比較的な大きな水路に住んでいます。これに対してですね、平均ボタルは水田とか水路、まあ、小さな川なんかにも住んでいます。それでですね、発生時期はですね、源氏ボタルがちょっと大体2週間ぐらい早くてですね、平均ボタルは2週間ぐらいそれより遅いです。この辺りだとね、今は大体6月の半ばから下旬頃に源氏ボタルが出てきてですね、平均ボタルは6月の下旬頃から7月の半ばぐらいというふうになります。で、もともとはですね、源氏ボタルよりもですね、平均ボタルの方が圧倒的に日本全土では多かったということがあります。それはなぜかと言いますね、源氏ボタルは、平均ボタルはここにございますように、水田の中に住んでいてですね、もともと農薬をあまりやらなかった、まかなかった頃にはですね、どこの水田にもほとんどいる。そしてですね、この水生であるといっても、平均ボタルはですね、秋から冬の間に水田の水を落としてもですね、生き長いられることができる。これに対して源氏ボタルはですね、水が全くない時期がこう続いてしまうとみんな死にたいと思います。そういうことで、まあ、乾燥に対する耐える能力の違いと、もう一つはですね、源氏ボタルは川ニナというですね、巻貝に非常に餌が限られているんですけども、平家ボタルはね、何でも食います。水生昆虫や、なのでですね、昔は水田の中にいろんな生き物が住んでましたから、水田というのは平均ボタルに住むのに非常にいい環境だったんですね。まあ、ところが、まあ、そのいろんな農薬を使ったり、その水田のですね、構造改善とかそういうことによってほとんど今いなくなってですね、現在ではですね、むしろ源氏ボタルよりも平均ボタルの方が少ないようになっています。特にですね、多くの方が皆さん源氏ボタル大きいので、源氏ボタルはちょっと保護したいっていう人はたくさんいるんですけど、平均ボタルを保護したいって意外と少ないですね。それなので余計少なくなっています。平均ボタルは今でも年々少なくなっている状態になります。で、実はですね、源氏ボタルっていうのはですね、日本の固有種でですね、日本にだけ住んでいてですね、これが源氏ボタルの生息範囲なんですけども、北はですね、青森県までしか住んでいません。南の方は屋久島が境です。沖縄にはいない。で、これに対してですね、平家ボタルは、平家ボタルは、日本だけではなくて、カラフトにもいますしですね、アジア大陸、中国やそのです、ね、ロシアの辺りも住んでいます。またですね、姫ボタルもですね、まあ、ちょっとこうですね、姫ボタルの方がそのです、ね、この陸に住んでいるホタルでですね、実はその正確にですね、1種類なのか2種類なのかっていうのが分からないところがあります。高さによってですね、ちょっと発光の仕方の違うのがいるというふうに言われています。で、これが源氏ボタルの成虫です。 ここにあるのが、ね、源氏ボタルのタロンですね。で、源氏ボタルはですね、大体川に住んでますけど、こういうですね、河原の湿ったところにこれに卵を産みます。この卵をですね、ご覧になると分かるんですけども、このホタルの卵ってね、日に日に大きくなっています。よく見るとですね。最初は 0.5 ミリぐらいの大きさで、数はですね、300から500個ぐらい卵を産みますけども、それがね、日に日に大きくなっていって、まあ、生まれる頃になると、ちょっとですね、黒っぽい色になってきます。で、なんでですね、まあ、その卵がどんどん大きくなるかといいますとですね、これは、カブトムシをね、飼われたことがある方は、ひょっとするとご存知かと思いますけどもね、カブトムシの卵をよく見ると、日に日に大きくなります。ね。で、なんで大きくなるかというとですね、比較的湿ったような環境だとかね、土の中のように、周りに比較的水分のあるような環境に、住んでる生き物の場合はですね、やっぱり、まあ、親の個体はですね、できるだけ子孫をたくさん残すためですね、たくさんの卵を産みたいわけです。そうするとですね、たくさん卵を産むためにはですね、体の大きさというのは決まってますので、小さい卵を産めば、たくさんの子供を産むことができるようになります。なので、まあ言うならばですね、卵の中の水分をですね、少しにして、そしてたくさんの子供を産もうという戦術をとっているわけです。で、それは、まあ、生まれた卵がですね、周りから水分を取れるような環境に卵を産まれるやつではそういうのになってます。ね、逆に、ですね、そういうことになると、周りの環境が乾燥するとどうなるかと言いますと、その場合は、卵がしぼんでしまうということになりますので、まあ言うならば、卵がこう生まれる環境というのは非常にデリケートな環境であるということがお分かりになると思います。で、まあ、これが大きく拡大、この、まあ、長径1ミリぐらいって書いてありますけども、生まれたばっかだと0.5 ミリぐらいですね、1ヶ月弱で、帰ってきます。で、これがですね、幼虫です。この幼虫にはですね、ここの横の方にですね、エラみたいなものがくっついていて、ここで呼吸、水中の酸素を取って呼吸します。ね、で、もう一つはですね、このところからですね、毒液みたいなものを若干、ね、点滴に攻撃された場合に何か物質を分泌するとも言われています。で、ホタルの仲間もそうなんですけどね、昆虫の仲間っていうのは、人間のようにこうね、徐々に大きくなるということはできません。それは何でかっていうと、体の外側にですね、非常に硬い殻とかですね、全く伸びないような、もうキチンというものなんですけども、そういう、ですね、こう、柔軟性のない、構造を持っていますので、まあ、ね、虫は餌をいっぱい食べて、体がこう満腹になっちゃうとですね、もうそれ以上大きく なりませんので、そうすると必ずですね、皮を脱がなきゃいけない。皮を脱いで、もっと大きい入れ物の、こうですね、こうですね、体になって、そしたらまたいっぱい食べられるということになって、そういうのをですね、まあ、脱皮と言いますけども、こう種類によってですね、脱皮する回数が決まっています。源氏ボタルの場合は、5回脱皮してですね、6例まで幼虫期はあります。というわけですね。で、これに対してですね、先ほど出てきた平気ボタルはですね、実は、卵自体は源氏ボタルよりも大きいんですよ。で、まあ多分その乾燥に強いっていうことも関係してると思うんですけども、大きくてですね、その代わり平気ボタルは4回しか脱皮しません。平気ボタルは5例でさらになってきます。まあその非常に近縁種だといってもそういうふうな違いがあります。で、この源氏ボタルの場合はですね、この大きくなると大体3センチぐらいになります。ね、で、これはですね、源氏ボタルの幼虫がですね、カワニナっていうですね、餌を食べているところです。で、こっちが巻貝のカワニナですね。で、こっちが ゲンジボタルにとってはですね、川ミナが餌だといってもですね、必ずしもどの川ミナでも食べられるというわけではありません。なんでかというとですね、川ミナはあのね、タニシとか皆さんご存知だと思うんですけど、こう硬い殻持ってますよね。で、入り口のところに蓋ついていますので、強い個体だとですね、頭をガッと入れたら逆に挟まれてですね、やられちゃうということになりますので、普通はですね、自分の殻とですね、同じぐらいの川ミナをですね、餌にすることになります。なのでですね、生まれてばっかのですね、あの幼虫はだいたい1ミリ、2ミリ弱ぐらいです。ですので、その2ミリ弱ぐらいのこうですね、ホタルの幼虫が食べられるような、ここそうですね、巻き貝の個体がいないと多分、まあ、これは多分1センチ5ミリから2センチくらいある大きな川になって、こっちのね、ゲンジボタルも大きい個体ですから、こういう大きいのでいいんですけども、生まれたばっかは小さな個体、だんだん大きくなってきているに従ってですね、餌の貝も大きな個体ということですね。川の中に川犬がおればいいというものじゃなくて、いろんな大きさの個体がいることが必要です。次にですね、まあ、夏にですね、卵から帰った幼虫がですね、1年間、約10ヶ月間ですね、水の中で生活した後、まあ、この辺りだと4月の後半から5月頃になるとですね、水の中から上がってですね、土の中に入ります。で、このですね、上陸する日っていうのはですね、まあ、この非常にですね、雨の降った日とかですね、あるいは雨の降った後、あるいは非常に湿気の高い日という日に限って上陸します。で、これはなぜかと言いますとね、このゲンジボタルやヘイケボタルの幼虫というのは比較、まあ、川の中に住んでいたのでね、そういう乾燥だとかそういうのに非常に弱いという性質があります。なので、ね、雨の日になるといっぱい登っているのが見られます。晴れた日はほとんどない。で、まあ、ここにちょっと書いてありますけどね、後でお見せしますけども、さらにも光ります。で、ですからですね、こういうふうに、土米をこう作って、こういうふうに、部屋を作ってですね、部屋を作って、その中でこうさなぎになるのでですね、この土の中に大体1ヶ月余り住んでます。なのでですね、ホタルが住むためには、川の土手とかですね、そういう河原のところに土のある環境がないとダメです。全部ですね、護岸工事でコンクリにしてしまうと、ホタルは住めないということになります。で、じゃあこれからですね、このホタルの成虫についてちょっと見ます。ごめんなさい。まあ、先ほどですね、ゲンジボタルをこう見ていただきました。これがゲンジボタルですね。その次のやつが特徴的なのは、ヒメボタルです。これはちょうどですね、このカムリキヤマレとか、ヒメボタルです。こっち向いてたんでね。ですね、最初にちょっとですね、ホタルの一生ということですので、ゲンジボタルの生活からちょっと話します。はい。面白いですね。こっち向けますね。こっち向けます。ですね、まずですね、ゲンジボタルの場合は6月から7月にこう水苔の7月頃になると、ね、水苔のように産卵します。その後ですね、約1ヶ月でかえった卵はですね、水の中に入って、水の中に入ってこう幼虫がこう、ね、帰ってこう水の中で川犬とかそういったものを食べてこう成長します。で、そしてですね、来年の5月頃にはですね、 また水沼から登ってですね、そして、5、6月にサナギになってですね、そういう土の中で約1ヶ月まで過ごしてですね、そしてそこから出て、地上に出てくるということになります。で、ですね、成虫はですね、まあ、自然状態では大体1週間です、寿命はね。そしてですね、その間に水しか飲みません、餌は食べませんので、ですね、まあ、このホタルがこう住む環境としてはですね、例えば植物があってですね、そこに水滴があるとかですね、そういう環境が要求されます。まあ、我々だとね、川の中に行って水飲みはいいんじゃないかって話なんですけども、これは水の中に入ったら溺れちゃいますので、草原のところにですね、毎朝こう夜というのが落ちたりするような環境が残っていると、そこで水を水滴を飲みます。で、昼間はですね、寝てます。夜のですね、大体夕闇の暗くなると同時にですね、活動を始めてですね、大体8時から9時過ぎぐらいまでですね、一番多くの個体が光っています。で、その後ですね、まあ徐々に光ってる個体は減りますけどですね、まあ、細かく見ますと一晩中少しでも見ることはできます。で、次にですね、今日話題にするヒメボタルの場合です。ヒメボタルはですね、まあ、同じようにですね、7月、まあ、ちょっとこう、電磁ボタルが遅くてですね、7月の半ばとか下旬、8月頃に成虫が出てきます。で、そしてですね、このヒメボタルの場合はですね、ここにある輪床のですね、その落ち葉の中とかですね、そういう、ね、地面の上に卵を産みます。で、そしてですね、この幼虫は同じようにやっぱり1ヶ月以内に帰るとですね、土の中に入っていったりですね、落ち葉の下でですね、そこにいる虫とかですね、でそういう、あるいはここにあるような陸生のですね、キセル貝とか巻貝を食べて育ちます。ですのでですね、ヒメボタルが住むのにはですね、早足の中が比較的湿ったようなですね、ある程度湿気のあるような環境が必要です。山を全部開いてですね、草原みたいにするといなくなっています。それでですね、その後、ね、まあ、この陸上でこうやっぱり同じように脱皮をしてですね、来年のやっぱり6月頃には、5、6月にはですね、土の中で同じようにこうですね、土まいを作ってですね、そして、そのですね、サナギになり、大体7月頃にまた出てきて、生活するというふうになります。でですね、ヒメボタルの場合はですね、原理ボタルや平気ボタルと違ってですね、これね、メスの個体は羽が退化してます。後ろ羽が退化してますので飛ぶことができません。飛んでるのは全部オスです、ね。でそれで、まあ、このヒメボタルのね、住んでいる環境は一度壊されるとですね、まあ、歩いてしかこう生息地を広げられませんので、一度環境が悪くなると復活するのは非常に難しいということです。で、まあ、ちょっとですね、尋ねますけど、ヒメボタルの特徴は、まあ、完全に陸生のボタルだ。ね、一生陸の中、特にですね、林床、早足の中 の、ね、の下にこう下草やいっぱい生えているような、そういう風な環境のところに住んでいます。で、カムリキ山のところがね、非常に多いっていうのは、ああですね、まあ、湿気のあるような環境でですね、まあ、そこ行ってご覧になると思うんですけども、ホタル以外にもですね、いろんないい、多様な生き物が住んでいます。ですので、まあ、こう、ヒメボタルが住むのには非常にいい環境だということが言えると思います。で、それでですね、まあ、このヒメボタルの場合もね、巻貝だけではなくて、小さな小動物とかですね、小動物の死体とかそういうのも駆除します。そしてですね、先ほど言いましたようにメス個体は羽が退化しているのですね、飛ぶことができません。で、したがってですね、そこに一度いなくなると戻ってくるのは非常に大変だと思います。まあ、オスは戻ってこられてもですね、メスが来なきゃこう繁殖しませんのでね、それは無理です。 で、まあ、そういう意味ですね、ヒメボタルが住んでいるということは良い、自然が良いという一つの指標になると思います。で、次にですね、ちょっとホタルが何で光るのかということについて、多分ですね、皆さんご存知だと思いますが、どうですかね、会長さんでもあるんですけど、ホタルは何で光るかという質問をされたらどういうふうにお答えになりますか。
メスを探すということだったんです
ね。そうですね、ですね、まあ、この一般によく言われてますようにですね、その雌雄が解剖するためにオスがですね、メスを探すために光ってるんだというのが、まあ、一般的な答えで、まあ、この答えだとね、僕ちょっと採点厳しいのでね、大体70点ぐらいの、まあ、一応合格点という話で、これからがなんでその30点限定なのかっていうことをまたこれから説明します。で、それでですね、光るホタルっていうのは実際の場合は全てホタルで見ると少数派に当たります。ね、で、昼間活動するホタルはね、光るじゃなくてですね、皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんけど、フェロモンといってですね、匂い物質でもってこうオスとメスが交信とってますので、光は必要ないので、ね、昼間はね。で、実はですね、これがですね、ゲンジボタルの光ってるところなんです。で、これはですね、西日本型の2秒に1回光るというタイプです。で、東の方にはもっと長くこう大きくような4秒型っていうのがいてですね、まあ、それがなぜそんなのがおるかということが、まあ、私たちの研究の動機になっています。で、で次にですね、じゃあ、ですね、平球ボタルについて見てみます。平球ボタルはですね、明かりはちょっと現状より暗いんですけども、こういうふうにですね、非常に瞬きながら、こうですね、連続的に光るというような、その光り方をしています。ですので、ちょっと慣れれば、こうバーッとですね、明るく光るんじゃなくて、瞬きながらこうやってますので、すぐ区別つく。次にですね、今度はこう、ヒメボタルです。これですね。このホタルはですね、こんな感じです。小さなホタルなんですけども、瞬間的に明るく光ってるっていうのは分かると思います。ね、これですので、まあ、真っ暗闇の中でちょんちょんと光るとね、非常に幻想的でこう綺麗ですよね。ですのでこのヒメボタルってのは結構ファンが多いです。小さいですよね、体はですね。でこれはですね、黒岩ボタルというボタルです。こんなふうなねえねえのところ光ってますね。で、まあですね、ここまで見ていただいてお気づきになったかと思うんですけども、ホタルというのは光るホタルですね。一種類一種類みんな光り方が違うんです。ね、最初に明るく光ってこうだんだん暗くなるやつですね。逆に最初暗くてだんだん明るくなる。そうです。あるいは周期が違ったりですね。いろいろ違ってますので、種類ごとに違っていてですね。アメリカのフロリダ半島はですね、ホタルがたくさんいることで結構有名なんですけど、そこではですね、一晩にですね、20種類ものホタルがどんどん同時に飛んでいてですね、しかもそれは全ての種がこう自分のね、雌雄異性をですね、見誤ることなくきちんとその生殖しているということが分かっています。ですので、まあ言うならば、先ほど言われたようにですね、雌雄が出会うため、そして他の種類とその真っ暗闇できちんと区別するためにそういう信号を出しているということで、ただですね、後でまたそれが他の意味があるということをご説明でございます。で、これが現実なんですね。でこれで、西の方に2秒型がいると。実は東日本にはですね、4秒型、これがですね、東日本にいる4秒型です。ちょっと2秒型とだいぶ違いますよね、光り方。で、なんで、ね、繁殖、ホタルが光るのは繁殖のために仲間と交信するためであることが分かったんですけども、それはなぜだろうということです。アメリカのフロリダ半島には一晩20種類もいるけどもですね、それぞれの種がきちんと区別つくように光っています。で、まあ、ここでですね、じゃあ 西の方に2秒で光ると東の方で4秒で光る、なんでですねそんなことが起こるのかっていうことをですね、まああのこうですね、我々こう生物学をやるものっていうのは結構変わり者が多いんで、なんでそんな単純なことを一生懸命、ね、追求するのかと思うかもしれませんけどね、まあそこが面白いところですね、なんでこう西日本の2秒で東は4秒のかっていうことですね。まず一番単純に考えるのはね、北の方へ行くと涼しくなって寒くなるので、まあ寒ければゆっくり光ったりね、まあこれはあの皆さんもご存知かと思うんですけどね、例えばね、虫取るをよくやる人はですね、昼間見るとホタル、あ、本当ホタルです、チョウチョやそういうものがね、いっぱいたくさん飛んでますね。でもですよ、虫取るのね、本当に、よく慣れた人は真っ昼間のいっぱいたくさん飛んでる時には飛びませんよ。これはね、やってみたらわかる、ね、確かにいっぱいいるんだけどね、網に振ってもね、振っても振ってもね、空振りですよ、ね、ところがもっと昼間の早い時間に、温度の低い時間に行けばそこまでたくさんいないんだけども、こうね、蝶々はふわふわとゆっくり飛びます。なので、見つけたやつはね、非常に簡単に飛びます、ね、まあそんなことをで、ですね、まあ要はですね、温度が違うと光る速さも違うんだっていうふうな可能性が一つ考えられます。もう一つはですね、やっぱり西の方のホタルと東の方のホタルは遺伝的にね、性質が違うんだ、そういう二つの可能性があるので、ね、大きく言ってですね、その辺についてあの研究するということが目的で調べました。で、一番簡単なのはね、西のホタルと東のホタルをね、一緒のところに飛ばしてですね、一緒の温度のところでどうなるか見れば一番簡単なんですけども、これはですね、単純にはそうなんですけども、誰も成功した人ないんです。それは何でかと言いますとね、まあ、この、ね、お部屋広いんですけどね、この程度の部屋じゃちょっと無理なんです。体育館、まあ、あの東京ドームかなんかでやればいいかもしれませんけどね、まあ要は、みんなでたくさん飛んでいないと一緒についたり光ったりということをやらないんですよね。それで正確な秒数が測れないので、まあ要はたくさんの個体を同時に飛ばすし、2つの種類を飛ばすということが現実的にはできないので、誰もやった人はいません。でそれでじゃあどうやって調べるかっていうことで、我々はですね、この遺伝解析をしたわけです。で、これはですね、日本中のこう青森から始まってですね、西の方のですね、これは佐賀県ですかね、ここまでいろんな地域のを取ってきます。で、ここにですね、白丸が打ってあるのはですね、こう4秒型のところです、ね。で、黒丸が打ってあるのはこう2秒型のところ。西の方には2秒型がいて、東の方が4秒型がいるというのは分かると思います。でですね、どういうようなことをやったかっていうとですね、まあこの、まあこのですね、タンパク質を分解したりする酵素っていうのがあるんですけども、そういう酵素ですね、のは遺伝子によってそのどんな酵素があるかっていうのが決まってますので、そういうですね、こういう酵素多型を調べることによってですね、それぞれの集団がどれくらい遺伝的に近いかっていうのを調べたんです。で、その結果はですね、これです。ね、まあ、上の方がですね、ほとんど4秒型です。下の方はほとんど2秒型ですね。ちょうどこう、ね、4秒のやつと2秒のやつがほとんどこの、ね、二分されているということが分かると思います。で、そしてですね、しかしですね、この黄色と赤丸つけたところだけが例外なんです。ね、で、先ほど言いましたように、長野県の中では唯一ですね、志賀高原のやつだけが4秒進んでいるというふうに言われています。ね、で、これを見ていただくと分かるんですけども、でもですね、志賀高原のやつはこう、ね、長野とも結構近いわけですね、この松本も近いですね、そういうことで、ですね、実はあのね、なんで志賀高原のやつが4秒型になってしまったかっていうと、さっき言ったですね、温度が低いと、ね、活動が、虫とかそういうものは活動がゆっくりになるっていうのと全く同じことです。ね、確かにですね、志賀高原の山の上っていうのはね、温泉が出ていてですね、水の中はですね、もうね、この辺りよりもっと暖かい環境です。ところがですね、そのホタルがですね、親になって出てみたらどうなりますか？1700メートルぐらい標高ある。 たらですね、僕実は昨日行ってですね、そこで調べてきたんですね。気温がね13度しかないんですよ。だからホタルは1匹も飛んでませんよ。いるんだけどね。でだけど飛んだとしても非常にゆっくりしか光りません。だからですね、いくら正確に測ってもね、2秒型でも温度がやたら低いので4秒になっちゃうんですよ。 2秒型の個体もね、まあ言うならば温度が10度も下がっちゃいますね。先ほど言ったように、ね、虫の方は早く光ろうと思ってんだけども、ね、体が動かないっていうことですね。要はそういうことで、この志賀高原のですね、この研究によって、実は4秒型ではなくて、あのね、ストップウォッチで測ると確かに4秒なんだけども、それは4秒型っていうことではなくて、実際は遺伝的には2秒型と全く同じであるってことが分かったわけです。で、あとですね、この糸魚川のやつだけはね、ちょっとやってみても、でもね、糸魚川のやつはね、ちょうど西日本型の4秒型と2秒型のね、ちょうど境界とかのところにいるホタルなんです。で、それで、ここのやつはね、その実はここは2秒型がいるはずだと言って取ってきてるので、実際に2秒か4秒かをその個体を調べてませんので、まあ結論的に言いますと、多分2秒型だと言って取ってきたものが、これはたまたま4秒型のやつを取ってきたんではないかというふうに判断しております。まあこういうふうなことからですね、西日本型のものと東日本型のものはね、まあ、これでいきますと50万年から65万年ぐらい昔に分化して遺伝的にも全然違っているということが分かります。で、じゃあその5、60万年も前にね、光方が違うホタルが、源氏ホタルができたんだけども、それは同じ種類なのか別の種類なのかっていうことはね、先ほどのもうね、光り方の違うやつはみんな違うようにすることによって別種になっているということなんですけどもですね、まあ、別種である可能性は非常に高いんですけども、まだ誰もですね、そういうことについてきちんと実験できていませんので、結論的にはですね、まあ、私たちから言うと、ホタルに聞いてみないとわからないけどね、ホタルが、こいつはもう俺たちの仲間だと思えば、その、ね、生殖するしですね、いや、全然違うって言えば、そういうふうになりますので、それは、国語の研究に待たないと、ね、こんだけ違ってると言ってもですね、別種なのかどうかはわからないと思います。実はですね、これが、今言った志賀高原のですね、まあ、現在国の天然記念物になっています。で、そのですね、まあ、先ほどね、志賀高原のやつだけが4秒型だったんだけども、実は2秒型だったんだっていうふうに考えるとですね、非常に合理的なんですね。なぜかって言いますとね、志賀高原の山の麓のところは全部2秒型なんですよね。それで、ここの、ね、志賀高原に何でここのホタルが住んでるかと言いますと、先ほどもご説明しましたように、日本列島の中では青森県までしかホタルが住んでない、原始ホタルね。で、この1650メートルの高さっていうのはね、北海道よりのかなり北の方に相当するような気温です。ですのでね、これは自然に住んでいるというよりは、もともとですね、何らかの人為的に持ち込まれたものがですね、ここで生息しているということになります。それでですね、この川を見ていただきますとですね、この川が非常に濁っているように見えますよね。これは温泉排水がいっぱい入っているので、その非常に水温が高いんですね。そうするとこの川の底にですね、いっぱいその藻が入るわけです。その棒が非常にたくさん生えてますので、ここではたくさんホタルが生育します。ところがさっきも言いましたよね、川の中にいるうちは暖かくていいんだけども、陸上に上がったらですね、やっぱり1650メートルの世界ですので、なかなかですね、ちゃんと下と同じようにこう光ったりすることはできないということになります。で、まあ、ここではですね、大体6月から10月までで、ホタルが出るということで、今国の天然記念物になって、私も昨日見てきましたけれども、観光バスとかそういうのがですね、大量に来てます。しかしですね、昨日は私の見る限りでは4匹ぐらいしか見えなくて、全部こう地面の上に止まってました。で、実はですね、このようにですね、ホタルは、ね、真っ暗闇の中で光るホタルは、ね、雌雄が出会うために、ね、活動してるんです。これは非常にね、 我々こう人間はですね、昼間明るいところで相手も見えるし、夜暗ければ声を聞くことでこう空識別もできるしね、いろんなこうね、異なる環境でこう上手にやってきますけどね、こういう生き物の場合は真っ暗闇の中でしかこうね活動できない。昼間になってだから目が大きすぎて見えなくなっちゃいますもんね。逆にそういうところがですね、それがね、真っ暗闇でこういうふうにいろんな多様なこのね光り方をすることによってうまくいってるんですけどね。しかしですね、逆に自然の中には非常にネックになるようなこともあるというお話しします。このホタルはですね、アメリカでこうよく知られているんですね。ポチムスっていうですね、この非常にポピュラーなホタルです。ね、実はですね、このポチムスっていうホタルというですね、プーホタルがいるんです。で、このですね、このホタルはですね、フォトリスっていうホタルなんですけどね、まあ、さっき見ていただいた、ね、このポチムスっていうホタルがこう平べったくこうなんかこうどっしりしてるような感じに見えますけども、これに比べるとね、こっちの方がだいぶ素晴らしくそうに見えるでしょ。ね、ささっと歩動くもやで、実はですね、このホタルはですね、さっき言ったポチムスっていうホタルを捕まえて食ってるんですよ。どうやって食うと思うんですか、ね、これはね、光るということの非常に大きな盲点です。実はですね、こうやって光ってこっちのこうね、ポツリスっていうやつがポチムスを食べてます、ね、これ食べられてるのはですね、ポチムスのオスです、ね、なんでオスが食われたのかっていうとですね、実はこのポトリスっていうホタルのメスはですね、ホチムスのね、オスのホチムスっていうホタルのね、メスと全く同じ光り方してるんですよ、ね、全く同じ光り方をしてこう地面にいると飛んでるホタルのね、ホチムスのホタルがどうなると思うんですか、ね、異性がこう仲間がいると思ってね、こうちょうどいい相手がいると思ってさーっと降りてくるでしょ。でも真っ暗闇だから見えないじゃないですか、相手は。降りてきてそばに来たらパッと捕まえて食べちゃうという、こういうふうなの、ね、まあ言うならば、その暗闇の中で相手を非常に識別するという非常に上手にこう進化した点なんですけども、そこには一つの盲点があったというね。だけどですね、この盲点はですね、それだけではなく、そのね、ホトリスっていう種類はのですね、奇抜なアイデアはこれだけじゃない。実はこのですね、ホタルの仲間はですね、そのですね、捕まえてみると分かるんですけども、ちょっと毒を持ってるんですね。嫌な匂いすると思います。捕まえてこう嗅いでみるとね、分かるんですね。このですね、ホチムスっていうホタルは毒を持ってるんですけどね、こっちのホトリスっていうホタルは毒を持ってないんです。で、どうするかっていうと、こいつはね、いっぱいこいつを食ってですね、その食ったやつを自分の腹の中に溜めて、それで毒にしてるんです。で、そうすると、まあ言うならばね、そういう毒を作る器官を体の中に作らなくても、ね、まあ言うならば、どんどん食えば、それで済んじまうということで、そういうですね、仕事を、まあ、体の中の代謝を省略してるんですね。で、逆に言えば、そのね、ホトリスにとってはですね、相手を食わないことにはですね、自分が食われちゃうという毒はありませんのでね、まあそういうふうなことで、ね、このいろんないい、そのですね、このシステムっていうのもですね、100% いいことばっかではないけどね、なんかこう盲点があって、その弱いところが弱点がある。で、実はですね、そういうですね、ホタルがね、毒があったりそういうふうに言って、生き物の他の生き物にあまり食べられないっていうことでですね、他の偽物のですね、ホタル、一緒にホタルといっぱい言います。で、東南アジアの方なんかね、行くとホタルの木っていうのがあるんですね。その木にはね、ホタルがいっぱい止まってるんですけども、その中を調べてみると、ホタルじゃないようなホタルの偽物がいっぱい一緒に住んでるんですね。日本でもね、ホタルの木みたいになることがありますけども、そうですね、まあ、例えばここにいるのはこう紅ホタルといってるんでですね、まあ、ホタルに似てるのでそういう名前ついてますけど、これは全く毒ないんですよね。で、こういうふうに赤色とこう黒い体をしてですね、あたかもホタルみたいに見えるんですけど、これなんでそんなことしてるかっていうとね、 まあ、ホタルが食われないので似たような格好をしているとですね、まあ、鳥だとかそういうね天敵がこいつを食わないということになる。そう一緒におればね、そのことはね、多分皆さんもご存じだと思います。例えば、ね、蜂の仲間っていうのはね、皆さんもこう黒と黄色の縞模様になってればみんな蜂じゃねえかと思ってこう怖がったりしますけどね、実は普通に飛んでる、ね、蜂だと思われるような種類もですね、半分ぐらいはですね、実は蜂ではなくてアブなんですね。アブは絶対ね普通のやつは刺しませんからね。で、要はですね、いろんな動物が昆虫がですね蜂の真似をしているわけです。だけどですね、本物の蜂かどうかっていうのはアブは、ね、羽2枚しかない。蜂は全部羽が4枚あるので捕まえてみるとはっきり分かります。ね、いくら偽物を作っても偽物が真似てもですね 100% は真似できないと思うね。まあそういうふうなことで、偽物がこう利益をいっぱい得るので、そういうふうな自然界にはこう偽物っていうのもたくさんいます。で実は先ほどね、成虫が光ってそれは異性が出会うためだと言ってましたけどですね、実はですね卵だって光るんですよ。これ卵がこれ光ってるね、ホタルの卵が光ってる。いや卵どころじゃないですか、幼虫だとこう進撃するよ、このお尻のところ光ってるね。さらにですね、こうサナギもですね、これはメスのサナギが一つの場所だけ光ってるんですけども、このメスのサナギもサナギも光ってるね。まあ言うならばね、成虫が光るのは異性と出会うためだっていうのは分かるけども、卵はなんでそんなの異性が出会う必要あるんですかって、まあそれは全くないですよね。なのでまあ結局ですね、こういうふうにしてみると、成虫が異性と出会うっていうのは納得いくけども、卵や幼虫やサナギは何ら異性が出会う意味はないわけですから、別の目的があるということですね。まあ結論的に言いますと、先ほど言った自分が毒があるぞっていうことをね、他の生き物に知らせるためです。